戦闘態勢 .com。
じゃあ行きますよ。残り50分ということでね、何かおすすめあります？
おすすめあります。
あ、何でしょう？何でしょう？
ゴキゼットプロ。
ゴ
キゼットプロ。
おすすめこれ。おすすめっていうかさ、おすすめっていうか定番じゃないの？
あれは。やっぱ定番あれ。
ゴキジェットプロ
効き目すぎるよね。
まあなんか、まあでも、ゴキブリ退治って言えばなんかゴキジェットプロ。
いや、でもゴキブリホイホイはさ、なんかもうちょっと。
今もうゴキブリホイホイ使ってる人いる？売ってるまだ。
売ってるは売ってるんじゃないの？
あれ嫌じゃん、片付けが。
そうやだ。だからもうそんなに、重要ないのかもしれないけど。
でも基本的にはさ、ゴキジェットプロはさ、出てこないとさ、やっつけられないじゃん。その辺だよね、ゴキブリホイホイは、ホイホイってくるから。
見てないところで勝手にホイホイされちゃって
る。それさ、ネズミホイホイとかって同じじゃないですか。
あ、
業務用なんだけど。
粘着力がもうすっごい。はい、きついよ。きつい、きつい。
きついってどういうきつい？
いや、本当にネズミが張り付いてる。
ああ、嫌だよ。
でかいし。
でかい。あのさ、まあいいや。
で、腐ったりしてくるってわけでよ、しばらく。
まあ次の日に来てるな、こうやって。大丈夫に来てるで、ゴキジェットを使うタイミングがあった
の。そんなにないんだけど、昔ね、ゴキブリ出た時に、取り逃がしちゃってさ、すごい憂鬱で、参ったなと思って。
あれ、どこにいるんだみたいなさ、寝てる間に出てきたら
どうしよう、なんか怖い。でさ、
口に入ったら。
そう、寝てる時とかでさ、で、しばらく何日か経ったら出てきて、で、その時もゴキジェット持ってたからさ、
それがでもあの時のゴキブリとは
限らない。限らない、それは言わないで。出たっつって追いかけてって、どっから来るのかなと思ってさ、ゴキブリなんて待てーっつって追っかけてったら、なんか玄関のとこにある変な隙間のとこにここに入ってったの。あ、ここかと思って、で、たまにゴミが溜まると俺玄関のとこに置いてたから、そこになんか匂いがついて、そこから来たのかなと思って。で、その隙間に入っていっちゃったんだけど、ゴキジェットについプロについて細長いノズルをさ、その隙間に入れてシュシュシュシュってさやったら、それ出てこなくなったのに加えて、あとね、ゴキジェットプロって置いとくだけでゴキブリ来ないんじゃないかなってね、そんな気がするんだよね。
なんかね、ペットボトルに猫が来ないみたいな。迷信でちょっと
何一度ゴキジェットをバーンってやるとゴキブリが覚えて、ゴキブリ出てきて、もうあいつ、
ゴキジェットだ
ゴキジェットプロがあるって、もう多分出てこなくなるんじゃないかな。それ以来出てきてないんだもん、だって。ゴキプロ、マジで。
ゴキプロ？
ゴキジェットプロ。だから、すげえ威力があるんだよ。置いとくだけでも威力、効果がある。ゴキジェットプロ。マジで。
それは違うよ。あ、そう。
見たことない。
あ、じゃあわかりました。置いとくだけで効果。あるそうですよ。
ちなみにアマゾンでも売ってました
ね。ゴキジェットプロが。
ゴキジェットプロ売ってましたね。
はぁ、
あ。
じゃあ、
おすすめ
ゴキジェットプロですね。リンク貼っときますからね。
あと他に皆さんおすすめありますか？
おすすめ、なんだろうね。工藤くんなんかあります？
ないの？ないのもう。
最近ないなの？ないなぁ。最近なんかあるかなぁ。
なんか最近のマルチングルメとかないの？
え？
マルチングルメみたいな。
マルチング、あー。うん、俺、これ何なのって思ったのが、この間、スーパー、前から あるような気がするんだけど、まあ皆さんも見たことあると、あるかもしれないんですけど、スルメイカあるじゃん。スルメイカあるじゃない？サキイカ。サキイカで、サキイカ、俺はスルメ好きだから、コーナーよく行って見てんだけど、サキイカのウニ風味っていうのがあるのね。これ、ウニ風味サキイカっていうのがあって、これは何の意味があるの？だってスルメだから、スルメが好きで食うのに、それにウニ風味つけられ られてもちょっと俺困るんだけど、
それそれなんかチーカーみたいに、
う
ん、どう挟んでるとかじゃなくて、
じゃなくてなんか多分あのハッピーターンみたいな、
クリームのウニの粉が、
クリーム風味の粉が多分かかってると思うんだけど、それで売りがそれってウニ、いやウニ食いたきゃウニ食うよって話じゃない？
別物だよね。
勝つか金か
みたいな。そう。
サキイカって庶民のものでそれを食べたいの。
そう。サキイカを食べたくって食うのにさ、ウニの風につけるのってどうなのっていう、どういう発想だよって
。ちょっと高級感。
高級感出すのか、出したいのかね。
あるんじゃない
の、俺はお断りと
思った。おすすめじゃないんだよ。おすすめじゃなかったんかい。
逆
お
すすめ。
いや、なんだろう
と思って。それ待ってた
ら怒るよ。今度マルチングルームで持ってきて
マルチングルーム
で。ぜひ食べてみましょう。
食べてみましょうか。
うまいってなるかもしれない。
うまいってなるかなぁ。なるほどね。
ちょっとこうは
期待。みたいということで、じゃあ、今度見つけたらちょっとまた買ってきますので。はい。じゃあ、パクリ人生相談のコーナー。いやいや。じゃあ自己紹介。私、内野でございます。
私
は、
近藤
ね、社畜のコーナ
ー。社畜が作る。アイラブ社畜。
はい、
工藤です。
はい、あのテレビディレクターで、ガイアの夜明けっていう
のをやってますね。
やってますね。
ちなみに私、浦和で桃を売ってます。浦和駅で桃を売ってます。
そんな人だ
っけ。この間もですよ。
はい、というわけで、この3人で今回お送りしてますよ。先週に引き続き、市村君がお休みいただきます。
なんで休みだ
ろう。工藤が嫌いっていう。工藤が嫌いっていう。ということでね、じゃあパクリ人生相談のコーナー、はい、毎度おなじみヤフー知恵袋やその他人生相談のサイトからパクってきた質問に勝手に答えてしまうというね、コーナーですよ。はい、女性の問題を男性も考えてというけれど、ね、赤い春と書いて関春さんかな、ね、厳しいアドバイスはご遠慮くださいって、ね、少子化などから女性の社会進出が声高に叫ばれる昨今、最近ことあるごとに女性の抱える問題がクローズアップされ、これは男性も一緒になって考えなければならない問題だなどとよく言います。別に異論はないのですが、その場合女性は男性の苦しみを理解しようとする思考は意思はあるんでしょうか。マスコミの女性問題の取り扱い方はまるで世の中女性の方が不幸で大変だなんて断定するかの勢いのごとくなんですが、本当にそうなんでしょうか。日本は先進国の中でも自殺率が高く、その男女比率は圧倒的に男性の方が多いのです。理由は様々でしょうが、このことから実は男性の方が社会的ストレスが大きいのではないという推測も可能だと思います。女性がいろんな重圧を背負わされているのと同等、もしくはそれ以上に男性も何らかの社会的重圧を背負わされているのだということにも理解を示していただかなければなりません。日本人というのはあまり弱音を吐きませんというか吐きにくいと思います。特に男性が社会に何か不満を訴えようものなら、それは男が弱くて情けないせいだとか、そういう社会を作ってきたのは男でしょとか一蹴される始末です。女性が社会に何か不満を訴えると、なぜかみんな親身になります。ちょっとでも攻撃されたらすぐ弱者を演じたり、挙句の果てに女の子はみんなお姫様扱いされたいんだもんと言い出す始末です。昨今の社会情勢からして、男性には男性の苦しみがある中で、女性の社会進出やら何やらに付き合わさるざるを得ない状況なわけですが、こんなことが続くようでは女性が抱える問題に男性が関心を抱くことは難しいと思うのですが、どうなってるのでしょうか。
なるほど ね。
どうですか。
そ疑問なの。
どう、まあ、
主張だ、ね、
主張だ、ね、この主張に関して君たちどう思うの。主張に対して、うんうん、
そうですね、
まあ、ほぼ合ってるんじゃない
か。
まあ、
なんか女性専用車両ってあるじゃない
です
か。
はいはい、
あれね、もっと増やしてほしいなって思いました
。ああ、
逆に、8割って言ったら男性乗れなくなっちゃうから、まあ、
今のところさ、うん、あれはさ、うん、あの女性専用車両っていうのは、うん、女性を守るためのものとして考えられてるけど、うん、でも、うん、実際はさ、あれ増やした方がいいって思うのはさ、やっぱりさ、
う
ん
う
ん、冤罪だよね、冤罪、痴漢冤罪の問題とかあるからさ、やっぱり男女一緒に乗ってるとさ、怖いよね。男の方が怖かったりするよね。実際。
ぶつかってきちゃって、もしかして感染
してんじゃないか。そうそうそう。それとか、悪意のあるさ、金目当てでさ、
そうそうそう。
痴漢したでしょ、みたいに言って、
あとで。社会的地位を。
そうそうそう。脅して、金出すみたいなさ。のとかってあるわけじゃない、やっぱり。
そうそう。
だから逆に男性専用車両に乗りたいっていう感じで、ね。
そういうのもある。そういうのもある。
うんうん。
だからまなんか聞いたことあるのは、朝の満員電車とかでここにね、両手をこうグラスで、あれってなんかね、刑事さんとかおまわりさんらしいって聞いたことある。
ああ、
対策本当に。おまわりさんがやっぱりそうに誤解されるような。
腕太いね。腕太いね。最近鍛えてる？
鍛えてる。
すごいね。
でもちょっとただ太ってる。
いやでもやっぱさっきさ、駅前で会った時に腹にパンチ入れた時硬かったもんね。
腹で力入れてたから。
あ、そう。あ、そう。
若干力入れ
てた。あ、そう。まあいいんだけど。
まあ普通私の肉体の話は
置いといて。
そうなんだって、だからそういうおまわりさんの刑事さんがなんか誤解されるような行動を取っちゃいけないっていうんで、なんかそう、電車の中でその両手をここに棒とか、支柱とかに、とかやってる人はなんか、そういう人らしいっていうのを聞いたことありますね。
怖いもんね。
ね、もうそうだよね。おまわりさんがそれでね、なんか痴漢ですよなんて言って引っ張られちゃったらさ、たまったもんじゃないですか。
で、どうなの？
つまりこういうふうになんかそのマスコミで女性を取り上げられるとマスコミの、じゃ女性の問題は解決しないってことを言ってるのかもしれない。
女ばっかりっていう、女ばっかりのね、問題を言ってますけど、男のこともちょっと考えてくださいよっていう話ですよ。
女性の人な
の？男でしょ。
男なのか。
うんうん、いや、わかんないけど、いや、男でしょ、こういうことは女の人は言わないでしょ、多分。うん、男の人だと思いますよ。
うん、
逆にね、俺はね、どんどんどんどんさ、女の人のことを考えた方がいいと思う。
ああ、マジ
で。女の女性問題っていうのを、どんどんどんどんね、この赤原さんも、言いますけど、どんどん親身になって、女性のね、社会的地位をどんどん上げていけばいいと思う。そしたら男と全く同じか、男よりももっといい社会的地位を持つようになって、で、その時に初めて女の人っていうのは男の身になるわけですよ。で、男の重圧とかっていうのが分かってくると思うので、だから今でも女の人が社会進出によって、ほら、ハゲて、とかっていう問題とかって男と同じような感じ の、 ストレス症状に悩んでる女の人っていうのが増えてるっていう、やっぱそれがねどんどん進んでいって、みんな女性問題をどんどん考えて、この差をなくしていくようにどんどん平等にしていけばいいんじゃない、そう思うんだったら。そしたらもう本当に社会進出ガンガンしていって、で、男と同じようなそれ以上の立場になった時に女性っていうのは初めて分かると思う。男性もきついんだなっていうのはさ、
きつさは分かると思う。
で、その時に初めて、ああって男女が分かり合えるんじゃないので、逆にさ、イクメンとかって言うけど、言葉は嫌いだけど、育児とかにも男性がさ、積極的に参加していってさ、どんどんどんどんやっていけばさ、で、男だって女のきつさが分かるんじゃない？ね、あ、きついなって思うもん、やっぱね、子供の面倒とかね、きついよ。やっぱきついですよ。子供とね、相手するの。
長い時間の。
やっぱね、きつい、わかるよ、やっぱ。ああ、これはちょっときつい。これ仕事してた方が楽だわって思う。
うちの平成でも楽しそうだけど
ね。楽しい、もちろん楽しいこともあるんだけど、やっぱね、 一日中面倒見なきゃいけないなるとね、やっぱね、疲れる。でも特にね、あのちっちゃい頃は、ストレス溜まりますわ。
うん、それがでもやっぱ自分も成長させてるみたいな、そんな、そん
な、まあ、教えられてる
みたいな、まあまあまあ、なん
だろう、そういう言い方もできるけどね、まあ、だからどんどんどんどん、地位を、女の女性の地位をどんどん上げていったらいいんじゃないですか、で、男も、女の仕事を、女の人の仕事をやっていけばいいんじゃないですか、だからもう本当分かるよっていう、
うん、どうなんですか、そうやって男性と女性の違いがね、なくなってくると、まあ、社会的になくなって、僕にはいいのかね。なんかつまり、なくなるとなんかそれはそれで面白くないんじゃないのかな。
面白くないのかな。なんで？
社会的にさ、まあ、会社とかでもさ、女性がいて男性がいてっていう中で、女性的なものを求められる部分もあるわけですよ。具体的には、俺とかなんかその、テレビ番組やってると、主婦向けの番組とかね、切ったらおっさんが作ってるわけ、基本的に。まだ40、50もおっさんが作ってたんだけど、NHK が、朝一っていう番組で、ほぼ女性ディレクターでやってる。確かに数字で撮ってるわけ。で、確かに朝一は早いんだよね、情報が。で、それをみんな追っかけてるんだよね。他の局面に追っかけてるっていう、なんか、利点は、なんかやっぱね、まあ違いか。利点とか違いはあるとは思う。
まあまあ、基本、
花の聞き方の違い。
まあ、基本違う生き物だからね。だから、それは、それで、違いは違いとしてね、あるとは思うので、そこでどんどん、生かしていけばいいんじゃないの？まあ、同じ、全く同じにはなんないよね、結局。
そういう意味で、テレビ業界は進んでるんだよ、そういう意味で。
まあまあ。
ものすごい、なんか、AD の女の子が、本当に2週間帰んないと、最後、せこいつみたいなことあったりするから、
そこでは平等なんだ。
平等、超平等。だから、テレビ業界は超平等よ、それで。できる人できないと本当あるから、他の社会というか、普通の、まあ、お茶組的な女性みたいにいないからさ、テレビ業界って。そういう会社、そういう業種わかんないですけど、そういうとこはちょっと確かにね、もうちょっとや
る。例えば、ね、肉体労働系とかってやっぱきついじゃん、女性が。
難しいよね。
男はホステスとかやれないしね。まあ、ホストはあるけどさ。
確かに最近警備員とかの女性増えた。
おばさんとかね、若い女の子も
若い女性が
いるよね。
あと昔なんかさ、吉野家の店員ってさ、男しか考えられなかった
し、女性おばさん多いよね。
今は女性とか普通だもんね。ユニフォームも。あの時から綺麗になった。
まあ一時期に比べたらね、女の人を見る機会多いよね。ただどんどんどんどん上になるにつれ女の人って少なくなるんじゃない？やっぱ。
ああ、そうだね。
下の人はいない。いないよ。あんまり少ないよね。
いない、いない。
例えば、映画業界とかでもカメラマン、撮影って割と女の人少なくない？
まあ、
女子はいるんだよね。
女子は
女の人いるんだけど、
女子はめちゃくちゃいる。
カメラマンになる人いないよね、割と。少ないよね。
テレビ業界もそうよ。女性カメラマンって本当にいない。
メインのね。
で、もう本当に一番い
ない。あれは何なんでしょう。
まあ、途中で結婚したんだろうね。
女子にいるってことはやっぱ将来カメラマンを目指してる。
目指してるんだよね。
もちろん。
目指してる。
映画のカメラ、まテレビもそう。
例えば、編集とかさ、ディレクターとかってまあ女の人いないこともないじゃん。
いないことはないけど。
カメラマンって少ないよね。それに比べると。
ほぼいない。
ほぼいないよね。あれは不思議だなと思って。
結婚してカムバックする人はいないですね、ほとんど。カメラマンで女性の人が知り合いにいたけど、カムバックしない。
ああ。やっぱきつい、きついのかな。
肉体的な。
どうなのかな。
俺はカメラマンだから、どうなんだろう。肉体的なきつさが他のところよりと。
どうなんだろうね。
編集とかあるけどさ。
わかんないけど、その辺俺いつも不思議だなと思っててさ。
ディレクターは本当にね、増えた人多いですね、女性は。
そうだよね。
2割
よ。
なる
ほど。じゃあ、ということで、映画どですか、でんなコーナー。あと何分でしょう。
あと20分、20分、20分。
20分。 20分マジっすか。
どうですかね。どうですかね。どうですかね。
どうですかね。5分違いますよ。どうですかね。
ということでね、毎週1本の映画について、語り合う映画どうですかねのコーナーです。
ね、
どうもー、ね。今週の映画は、はい、永遠のゼロということですね。はい。久々でね、ここまでの対策はね、はい、永遠のゼロは、探偵ナイトスクープなどを手掛ける、百田尚樹の
放送作家ね、
作家デビュー作、
あ、そうなんだ、
ね、はいはいはい、それを原作にした映画ですね。監督は山崎ね、なんです
オールウェイズ、
オールウェイズ、
3丁目の
オールウェイズ、ドラえもん、
ドラえもん、
スタンドバイミー、ドラえもんね、はい、いろいろそういう CG をね駆使した感じのやつが得意技の監督ですね、はい、出演者が岡田准一、三浦春馬、井上真央ということでね、そんな感じのキャスティングです、はいはい、ストーリー、大学生の佐伯健太郎と出版社に勤める姉の恵子は亡くなった祖母の松野の四十九日からしばらくした頃、祖父健一郎から彼が自分たちの実の祖父ではないことを知らされる。第二次世界大戦後には松野は二人の母清子を連れ、
二人ってその三浦春馬と岸和江の二
人の入るの、ああそういうことね、うん、第二次世界大戦後に松野は二人の母清子を連れて健一郎と再婚しており、実の祖父である松野の最初の夫は終戦間際に特攻で戦死した海軍航空兵だという。あ、これ、なんだ
これね、小説の方の、あらすじ。
あ、これ違うの？違うの？
小説の方のあらすじ
ですよ、ね、
あ、違うんだ、
これ。違うんですよ。
え、これ、小説はどういうことなの？
小説はそういう長い前段があって、二人がようやく、本当の岡田准一君について調べ始めるっていう。
松野っていうのは、
まあ、おばあちゃん。
おばあちゃんだよね。亡くなったおばあちゃんだよね。
おばあちゃんの死因は、まあ、いや死んだとか
じゃない。あ、そうそう。はいはいはいはい。松野の子供が清子。つまり、佐伯健太郎と恵子の母親の清子を連れて、この、健一郎。実際に自分たちのじいさんと思ってる健一郎と再婚しており、実の祖父である松野の最初の夫は終戦間際に特攻で戦死した海軍航空兵だという、まあ、つまり2人の、本当のおじいさんは特攻で死んだということですね。それから、司法浪人が長く続き人生の目標を見失っていた健太郎、三浦春馬ですね、フリーライターとなった稽古から新聞社で主催される終戦60周年記念のプロジェクトのアシスタントを頼まれると、プロジェクトを進める高山は神風特攻隊のことをテロリストだと語るが、祖父の話もありその考えに釈然としない稽古はこのプロジェクトに際して特攻隊員だった実の祖父について調べようと決めた、兄弟はわずかな情報をもとにその足取りを追い始める。その先入会に連絡を取ったところ、実の祖父の名前が、宮部久蔵、関係者9人が存命であることが知れたと。でそのうちの1人、ラバウル航空隊で一緒だったという人物を訪ねるが、その男は久蔵について海軍航空隊一の臆病者、何よりも命を惜しむ男だったと蔑みの言葉をぶつけたと。健太郎は元戦友から聞く祖父の話に困惑し、次第に調査を続ける気をなくしていたが、母から健太郎と同じ26歳で亡くなった父、久蔵がどんな青年だったかも知りたいと改めて頼まれ、さらに従軍者たちを訪ね歩く。だが、生前の久蔵を知る者たちの語ることは、それぞれに全く違っており、調べるほどにその人物像は謎に、進まれていたと。戸惑いつつも二人は国のために命を捧げる のが当然だったと言われる戦時下の日本と、そこに生きた人々の真実を知っていく。凄腕のゼロ戦乗りで卑怯者と、罵られても娘に会うまでは死なないと松野との約束を守り続けていた久蔵は、どのような生涯を送り特攻を選んだのか。終戦から60年を経て、おのおのの壮絶な生き方と封じられていた真実を事実を明らかにするというね、
すみません、
ちょっと突っかかりながら、はい、そんな感じの話でした。
日本一なんです、
大体大体、
まあ、小説の話、
そうですね、大体まあそんな感じの話です。はい、これ誰が選んだんですっけ。
これは
俺
内野さん、
まあまあそろそろね、こういう対策もやった方がいいんじゃないですかね。ね、選びましたよ。
終戦記念で近
いですね。ああ、そうですね。はい。どうでした？
これまああれです。
俺ね、ゼロ戦とかがすごい、あの空母とかね、空母とかあれ全部 CG でしょ、あれすごいすごかった、
ね、
結構ゼロ戦もよく飛んでたし、
ね、
あの CG でなんかすごい本物、
ね、
本物っぽくなってた、
ね、だこれだから俺見てて思ったのが、裸足の剣の中岡元君のお父さんみたいな人がゼロ戦乗りにいた、そんなイメージで、
みんな初見のね、
お父さん
だったら、やっぱ割と反戦、
ね、反戦で、国民とかって言われたりして、でもそういうね、戦争はいかんだ、いけないんだよ、
お姉さんがね、裸に、上半身裸に向かれてね、いじめられちゃったりして
るみたいな、そういうのすごい見たい、
そういうのが見たい、そういうのもある
から、
そういうの
もあるから、
そういうのもあるから、俺忘れなかったんだよ、っていうので、ああ、そっか、そういう話だと思って、そう、
ゼロ戦はリアルだし、大画面で、まあ、うちの俺テレビでこの間見たんだけど、実際には、なんか3回、半年近く前に飛行機の中で見たんですよ。
ああ、そうなんだ。
なんか国際線で飛行機で見て。
ああいうのを飛行機の中でやるんだ。
やるんだ。
ああいうのをやりそうにないけどね。
やりそう
に
ないんで、飛行機
で。墜落見える
んだよ。演技悪いから。やらないもん。
まあまあ、そう、ダイハツやんないんだけど
ね。そう、やんないよね。
映画、こんなちっちゃい画面で見て、ああ、なるほど、よくできてるなと思って、大画面で行ったら、本当によくできてて、びっくりした、本当に。確か初めて、ちゃんとなんかゼロ戦というか、戦争の映画を映像化した
い。なんかぽいよね、なんか、なんか、
初めて。
あそこまでなんか、ゼロ戦が気持ちよく飛んでる映画って今までちょっと見たことなかったので、
マジのゼロ戦監修者になんか、指導してもらったりもしてたの。
確かにゼロ戦がちゃんと軽い感じがね、して、
グ
ラマーとかに
比べる感じがして、ゼロ戦でびっくりしたんだけど、引き戸なんだね、この上の
ところが
ガラガラってさ、
ああいうディテールは
あれも、あれで上げ
てほしい、多そうみたいな、
そう
あとは最後の方で本当に幻想というか幻覚を見るじゃないですか、ゼロ戦が飛んでく、まあ
間違えた
あれ超綺麗と
か、そうね、とにかくさすが、さすがなんかね、
オールウェイズね、
さすが白組っていう、すごいすごい、やっぱ日本の CG もここまで来たかっていう感じの、
でもさ、なんかさっきストーリー、小説のストーリー話したけど、映画だとさ、そこの2人が三浦春馬とさ、息子がおじいちゃんのあれを調べるっていうのはさ、なんかあっさりさ、あっさり始まっちゃった。
あっさり始まった
ね。まあその辺は省略だよ。
死んでる時もすでに知ってた感じある。
いや、知らないっしょ。
知らない
。知らない。知らない。
映画の中でおじいちゃんが、要するにおばあちゃん、松野、
おばあちゃんが死んだところから始まって、
そうそうそう、あんなおじいちゃん見たことないみたいな、
でお母さんが言うんだよね、なんかね、
お
母さんが、
その後のなんかあれだ
よね、私のお父さんは別の人みたいなこと言うんだよね、
それで吹石一恵演じる姉がさ、三浦春馬でさ、ちょっと調べようよおじいちゃんのこと、そこで何ある、
今見て、確かにそういう理由がちゃんとあったんだね、
いろいろ
カットしちゃった
ね、そこ大事
そうですね。そこはちょっと大事なことカットしちゃった
な。でも、それやってると、でもね、これ読んでて、うぜえなと思った。小説のこれ読んでて、俺は、
早く探し行けよ。
俺は、ありだと思うけどな。
早く行けよ。
小説のストーリー読んでて、え、これ、この部分映画で見せられてちょっとうぜえと思うな
って
思
う。もうちょっとなんか工夫あった
ら
良かったかなと
思って。確かに。
その動機で調べるかなと
思って。夏休みの宿題的な感じになる
んでね。まあでも、吹石和也は一応出版社的なことを止めてるっていうところだから、まあそういうフリーライターみたいな感じで、その辺のなんか意識は普通の人とは違うんじゃないですか。
で、あと、三浦春馬は、司法浪人だから、まあ、時間はあるし、みたい
な。どうですか？
これ、まあ、よかった。まあ、よかったっていうか、なんか、
ちょっとね、やっぱり俺、それから思うのは、やっぱり山崎隆、やっぱりなんか、ちゃんと演出ができないというか、しない人なんですよ。なんかね、やっぱりキャラクターとかの、なんかその、キャラクターとかその演技の幅が、ものすごいなんか、分かりやすいというか、
ステロタイプ、
ステロタイプな演技にみんななっちゃってるなっていう。これ中でもなんか田中泯って結構好きなんだけどさ、田中泯がなんか全然活かされてないっていうか、なんか、いかにもうなんかヤクザの、すごい偉い人やってくださいみたいな感じでやってるだけで、幅ってか奥行きねえなみたいな。
で、その特攻時代役の荒井宏美がさ、荒井宏美卵加えてちょっと悪そうな。
悪そうな雰囲気。
さ、お前なんかそれコテコテだな今も卵吸ってるけど、特攻の時も卵吸ってるみたいなさ。なんだよそれと思って
さ。そうそうそう。なんかそういうところがちょっと漫画、まあ要はすごいなんか分かりやすくしちゃってる、うん、&、うんなんか演出がなんかすごいこう狭い感じの演出とか、ジャッジっていう映画があるんですけど、ジャッジっていう映画でも合コンのシーン、
ジャッジっていうのは、
ジャッジって日本映画があるん
ですよ。つまぶき、
つまぶきって
言う
んですよ。映画でも合コンのシーンがありまして、永遠のゼロでも合コンのシーンがあるんだけど、ジャッジの方がうまく撮れてるし、演出できてるんだね、やっぱり。そうだね、演出がさ、
確かにね、確かにね、永遠のゼロはね、なんかね、
ギャルのさ、
ギャルの、あの反応ないよね。
ないよ。
例えば、
あれでいいのってみんな、演技してる人思って
た。三浦春馬と、同級生、なのかな、大学の同期のやつが、ゼロ戦特攻隊に対して議論しだすんだよね。特攻隊っていうのは
合コンで
特攻隊で却下なわけ一番言いたいシーンなんだよね。一番思い描
くテロリス、テロじゃないかみたいな感じでね、いやテロじゃないみたいなことを言い始めるんだけど、
もう
女の子が、女の子
たちが、
女の子たちがもうなんか
ドン引き、
ドン引き、ドン引きって言ってもあの反応ないよね。
ない。
あの反応ないよ。
だから演技はない。
合コンに来てるのにお前らあからさますぎるだろうっていう話じゃん、あんなのさ。
あんな気付かない感じねえだろ。
ね
え。
まあでも女の子側に鈴木ちなみちゃんがいたからまあいいかなと思って。鈴木
ちなみちゃんもドン引いて
た。ドン引いてた。俺はてっきりミネラルハルマとでき
ちゃったから。俺もそうやってかなと思ったけど、全然。一味もないって。
ただの、その他大勢
で
役だったっていうね。
まあ確かにね、なんちゅうかさ、こういうなんかさ、自分の、戦争映画によくありがちなんだけど、自分のなんか親とかおじいさんとかの足跡を現代の若者が追うみたいなのはよくありがちでさ、文部省推薦映画みたいなのでよくありがちでさ、決まってさ、
自民党はね、
なんかそういうのの演出でさ、決まってつまんないんだよ、でも。本当に。
そうそうそう。色分けされちゃうからね。
そうそう。
右で左かっていう。
で、結局さ、
貴重のための演技だ
からね。その一連のなんか、親族の足跡たどり映画の範疇だよね。もう、しっかりその範疇のつまんない演技。
つまんない演技を求められ。
そう、教科書的な、教科書的な感じ、どっからもなんかはみ出てない、みたいなのではあったね。
ジャッジのなんか、まあ、トイレの女子の会話とかがリアルだよね。リアリティがちょっとないのかな、現代。
まあでも、
2006年だから10年前っていう設定、まあ、
ああ、そうなんだ。
10年前ぐらいの設定なんだ。
まあでもリアリティがないっ つほどは俺は感じなかったけどね。まあ、なんか真面目な、なんか真面目でつまんねえなーとは思ったけど、うん、まあ、教科書的だなー演出がとは思ったけど。
で決まってこういう主人公は、あの、目下に対しても丁寧語を使うっていうさ、そうですね。うん、あ、はい。演技、
あ、この何、岡田純一、うん、岡純。
そう、あとなんか、やっぱ、あの、その戦時中のその同じゼロ戦の人たちの話があっての回想、回想じゃないけど、その戦時の場面みたいな、うん、なってたから、それがなんか、うん、やっぱね、なんかちょっとたるいな、
たるい、たるいね、でもまあ、まあ、
必要
なんだよね、多分ね、うん、その、まあ、謎解きだからね、うん、謎解きにするには、やっぱり、人から断片的に話を聞いてってっていう構成は必要なんだろうね、やっぱね。ああ
、で、どうぞね、確信迫っていってさ、構成は、うん、まあ、しょうがない。
うん、で、結局、あ、なんで特攻に。
いや、よくわからないね。
結局、
あれ、だからさ、
考えてっていうことね。
うん、考えちゃったことだろ、あれ。だから、生きれたはずなのに。
そうそうそう。うん、
だからもう、うん、選ばなかったんだよね。
だから、うんうん、その前になんだっけ、うん、あの、染谷くんだっけ、
染谷
くんの話をしてるし、
くんが、ほら、なんか大怪我をして、うん、で、自分を助けたっていうのが、あるからなのかな
ぁ、うん、あ、それで、お前を生きろと、
お前は生きろと、お前は生きて、あの、この国を良くしてくれみたいな。
でもさ、まあまあ、わかるよ、考えろっていうのはわかるけど、考え、まあ、考え、その考え、あ、
もう終わり、10分前、
もう終わり、
あ、10分前、10分、10分前、
はい、もしもし、あ、はい、10分前、はい、はい、はい、わかりました、
はい、あと10分、
10分ですね、
あと10分、25分、25分、
23分、
はい、じゃあこれでどんどんまとめましょう、まあまあわかるんだけど、その、なんで特攻に志願して、で、特攻に志願してその後もまだ生き延びるチャンスはあったのに、なんでもう行ったのかっていうのは、その考えに至りはするんだけど、まあ大体そういうことだろうなって、自分の、が共感で、多くの若者を特攻で、突っ込んでいく、無駄に死んでいくのを見てしまって、ちょっと、っていうのは分かるけど、
分かるけど、でもさ、それで園児の不調があって、そいつに譲るっていうのは、まあ、ちょっとなんかもっと
そうなんだよ、ね、
大きいさテーマがあって、大きい理由があって、もっとすごい理由があって行くんだっていいんだけど、なんかそいつを助けたいみたいな、
なんだよね、だから
理由になっちゃって最後、
そうそうそう、だから娘と、そう、娘と母親のさ、あの、妻の顔を見るまで帰れない、うん、あ、帰れない、死ねない、死ねないって、あれほど、あれほど強く思ってたのが、ね、それを変えちゃうほどのことかなとも思うんだよね。
ただ、途中でさ、ほら、しばらくぶりに、まあ、荒井宏美ながらしばらくぶりにいたら、ちょっと鬱的な感じになって
る
のか、あの辺からちょっと心境がもう変わっちゃった、
うん、もう鬱的なのかな、あれは鬱病的なものなのかな、
そういう演技では、
あの描写でも、あの鬱的な演技もちょっと変わりすぎだよね、鬱になって、うん、
あそこまでいかなくても
ね、あそこまでいかなくてもちょっと 目つきに元気がないぐらいでいいのにさ、あれ行くともう薬中だもんね、
病気な感じで、
だからあの辺がさ、ちょっと本当捨てるタイプ
の、そうなん
ですね、それをさ、久しぶりに会ったさ、もう一人さ、なんか通するじゃない、うん、今まで地獄を見てきたみたいなさ、なんかそれもなんかさ、言葉でああいう風にしちゃって、なんかこう、そこで分かっちゃったっていう風にしちゃってると、あの言葉だけでさ、なるほどっていう風になんかならないんだよね、なんか、つまりあのショック、あまりにショックを受けてる彼が、そういう言葉で言っちゃえるんだみたいな、ああいう風にちゃんとね。で、それがあっての最後、晴れやかな顔で行ったんだっていうのがあって、でも、最後の最後でもう一個話があるっていうのが、実は最後の、本当に助けたっていう話にやっぱり、多分つなげたいんだよね、多分ね。その、実はじいちゃんは ね、助けたやつだったっていう
こと があ
ったり、そこに行っちゃったのが、うん、なんかその作家としての百田直樹が、まあ、原作と同じだったんだけど、うん、ちょっとギミックに行っちゃったっていう感じですね。本当はテーマを言いたかったでしょ、バーンって戦争でこのリアリティがある青春群像劇を描きたかったのに、うん、最後なんかちょっ ちょっとギミック
の、う
ん、
そういう仕掛けの方
に行っちゃっ ちゃった感じですね。
まあ、最初の第1作目だからね、うん、まあいいんじゃねえの、そういうの、
いいんじゃねえの、
まあ、小さく、ね、まとめる
まとめられて、うん、まあ、
話をして、
なるほどね。で、俺あとね、あの割とウィキペディアの本作に対する反響っていうのがあって、割と、左翼方面から割と戦争賛美した映画で特攻を美化しているとかっていう、ことを言われてるらしいんだけど、俺はそれはないと思って、それはないと思って、ちゃんと、特攻っていうものの馬鹿らしさ、理不尽さをちゃんと訴えてるし、戦争っていうものを美化はしてはいないよね、と思ったんだけど、俺最後のね、最後に、岡田准一が突っ込んでいく時の表情がね、不敵な笑みを浮かべて突っ込んでいくんですよ、敵の空母の戦艦にね、どんどんガンガンガンガン向こうが艦砲射撃でゴンゴン撃ってくるのに、それをすり抜けながら、なんだあのゼロはみたいな感じで、なんで当たんないんだっていう外国人の人が驚きながら、どんどん突っ込んでいって、ああもう敵のさ、戦艦に突っ込んでいっていく寸前の顔がさ、すっごいさ、好戦的っつうかさ、一丁やったるでみたいな顔、的な笑みをさ、浮かべるんだけど、あの顔違うんじゃねえかなと思ってさ。
どっちなんだろうね。なんだろう、なんか、あの症状の意味は、
なんかすっごいなんか男の生き様的なのになるし、で、結局そこまで命を、の大切さっていうものを本人分かってるはずなのに、それで突っ込んでったら敵も死ぬよね敵の命はいいんだみたいなさことになっちゃうから、そこでねちょっとね、メッセージちょっと違ってくるんじゃないかな。ここでなんかちょっとかっこよく描いちゃうじゃん、やっぱり。まあそれはこの岡田准一が結構な戦闘機の腕前だっていうのがあったから、そこで最後に見せちゃおうっていう話なんだろうけど、そこでねあれ見せちゃうとちょっと違った意味に取られちゃいかねないから、あれはちょっとどうかなと思ったよね。ただ全然戦争賛美はしてないし、見る前にそういうふうな、ことで、結構ね、Facebook とかで割と反戦思想に染まった人が、この映画を叩いてたりするんですよ。見てないんですよ。見てないのに、そう、多分ね、百田直樹のイメージで、そんなやつの書く原作を、の映画は、絶対戦争を賛美してるに違いない的な思い込みで、割と、映画を叩いてたりするので、それはちょっと違うよっていうのは私は言いたいね。でも最後の岡田准一の表情に関してはちょっと、それは違うような、ちょっと気がした。
確かに言えてますね。
な感じかな。
そんな感じ。
どうですか。そんな感じでね、いや、よくできてると思います。 CG も気持ちよく、
いや、ビジュアルはすごい、
ビジュアルはすごい、あんな、戦時中の日本の空母の着艦とかさ、海を動いてく空母の様子がこう上空からこう回り込んでみたいなのがさ、すごいリアルで描かれてるのはすごいと思った、
ぜひちょっと、
ぜひちょっと、まあ戦争賛美はしてない映画だと思いますね。はい、右傾化している日本っていうのを嘆く前に、まあちょっと一旦見て自分の頭で判断していただければと思っておりますね。
俺もそう思います。
はい、じゃあ敬礼
敬礼